こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、ということで魚ラジオ始まります。
はい、この魚ラジオは我々2人、はい、マッキーノと瀬島が音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
第124回始まります。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、
またね、123回から間を置かずにポンポンポンと更新してるんですけれども、
ね、う
ん、今日もまたあの私の喋り会ということになったんですが、
はい、
はい、でそろそろリスナーの皆さんも飽きてきてるんじゃないですかね。
いや、まあいつものことですから、もう124回もやってますからね。
そうだね、124回やってきて3分の2ぐらい私が一人で喋ってるもんね。
そうね、あと雷ね、魚ラジオは、うん、基本的にまあどの回から聞いても問題ない作りなのでね。
そうだね、
そうそう、うん、別段ね、同じ話が続いても問題ないんです、
うんうん、
ね、
そうだね、
はい、
はい、なんかね、こう前の話を聞かないと分かんないとか、うん、そういうことも極力ないようにはしてますけれども、
うん、
はい、
はい、
まあでもね、どこ行ったとか何見てきたっていうのがそろそろなんかパターン化してる気がしてさ、
うん、先言うと今日もある意味パターン化されたところはありますよね。
そうなんだよ、
ね、先に予告すると今日のネタ自体、
うん、
ね、
そう、今日何の話をしますかというと、2月の15日から16日にかけて、
はい、
この金土ですね、
うん、
はい、あの仙台に帰ってきたんですよ。
はい、
はい、仙台、私の、地元、
はい、
生まれ故郷ですよ。
はい、
はい、で、何時に行ったかっていうと、
うん、
まあ第一に帰省、
はい
はい、親の顔見にね、
うん、
年末年始帰れなかったから、
うん、
でもう一個が雷雲のライブ。
大丈夫、それ一と二逆じゃない？
大丈夫
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 大丈夫、まず帰省ありきだった？
まあ、同列です、
うん、
同列、
うん、正直でよろしい、
はい、
はい、
はい、まあね、うん、仙台に行くんだったらそれは親の顔見に行きますよ。
そうだね、
ね、
ね、
はい、
そうですね、
顔見せるだけでも親孝行っていうね、もう距離になっちゃいましたからね。
そうですね、
うん、なるべく会っておきたい、
はい、
はい、まあね、今回あれですよ、まあ、親も喜んでくれたので、
はい、
はい、ね、久しぶりにいろいろと遊びに行って、
はい、
はい、というような話と、その雷雲のね、
はい、
はい、今絶賛ツアー中ですよ、
はい、
もうツアーの終盤ですね。
そうですね、
マイドラウジーコックピットツアー、
うん、
アルバムツアー全国、ワンマン9カ所、
はい、
こちらの仙台公演に行ってきたという、
はい、
はい、
ね、
いや、濃い2日間でした。
そうですか、
はい、
ね、じゃあちょっと私基本ね、こう行ってないので、
はい、
ぜひその話を聞かせてください、
ね、はい、というわけでこの、マイダウジーコックピットツアー仙台公演の話につきましては、
はい、
また前回の大阪ですとかその前の浜松のお話ですとかと同じようにネタバレが、はい、がっつり入っております。
はい、
はい、ちょっとね、これから札幌公演、東京渋谷ファイナル、行かれる、そしてまだ行けてないっていう方はね、
うん、
うん、雷雲の話が始まる前に、
うん、
はい、ちょっと停止ボタンを一回押しといていただくと、
うん、
嬉しいです、
はい、
はい、よろしくお願いします。
まあ、まずはその前のね、お出かけしてきた話からですね、
はい、そうです、
はい、ここはネタバレは特にないです。
そうです ね、美味しいものの話ですから。
そうですね、
はい、です、
はい、
2月の14日にバレンタインデーだね、
はい、
はい、木曜日に会社終わって、
はい、
すぐ夜行バス飛び乗ってさ、
はい、
仙台に向かったわけですよ、
はい、
はい、夜8時に出て、
うん、
夜8時バス出発でね、うん、でそこから到着したのが午前9時50分とか、
お、
13時間近く。
大変ですね、
はい、13時間、ね、14時間近くだ、
うん、
うわ
うわ
なんか我ながらびっくりするわ、
うん
うん、
寝てる間に着くとはいえ、
うん、まあでも何回も目は覚ますよ。
まあなあ、
うん、まあ、置いといて、うん、まあ、もう慣れっこなんでいいんですけど、
はい、
うん、でそんなね、13時間14時間のバスともなるとさ、うん、バスの設備が結構いいからさ、
うん
うん、まあ置いといて、
はい、
はい、で、2月15日金曜日の午前中に、
はい、
仙台駅に着きまして、
はい
はい、でそのままね、親とたまたまね休み取れてた妹が迎えに来てくれたんで、
うん、
はい、まあ、車に乗せていただいて、
はい
はい、朝ごはん食べに行ったんですよ。
どこに？
塩釜。
あ、どっかで聞いたことあるぞそれ。
マッキーのも行ったことあるでしょ。
ですよね、
はい
はい、また行ったんですね。
また行きました、
はい
はい、まあ、もう午前中にね合流して、 あのちょっと中途半端な時間だったから、
はい、
ね、あのブランチ的な感じで、
うん
うん、まあ、どうせだったら美味しいものを食べましょうと、
うんうん
うん、いうことで、塩釜の仲卸市場に行ってまいりました。
はい。
はい、で去年10月だったかな、
うん、
あのマッキーノとね、
はい、
仙台に帰省した時も連れてってもらって、
はい、そうですね。
ね、あの仲卸市場っていうのはそのいわゆる小売店とか、
うん、
あのお料理屋さんとかがね、
はい、
お魚を買いに来る市場ですよ。
うん、そうですね。
はい、大卸の一つ、
うん、
あのまあ卸したところ、
うん、
はい。
ですね、
はい、なのであのもう食べられるように加工してあるようなお魚とか、
うん、
お魚あの例えばマグロ丸のままとかじゃなくって、うん、そうほら柵になってたりさ、
うん
うん、で例えばもちろんねあのほらアジとかサンマみたいな小さめの魚だったらもうそのまま売ってるけど、
うんうん、
あの基本的にその料理屋さんが買うような食材としてのお魚っていうのがドーンと並ぶ、
う
ん、
そうだね。
でも乾物とかもあったりしてさ、
うんうんうん、
すごくねこう歩いてるだけで楽しくなっちゃう、
うん、
あのお魚好きお料理好きな人だったらもう絶対楽しい市場なんですね、
うん、
でもちろんあの我々のような一般人でも普通に入れてお買い物ができますし、
ね、
はい、さらにはその一角でそのご飯と味噌汁出してくれてさ、
うん、
300円で、
ね
ね、うん、そのそこで買ってきたものを食べるっていう、
ね、
贅沢の極みですよ、
ね、
うん、
いや、
そうで前回行ったのは10月の頭でした、
ね、
で今回は2月の半ば、
うん、
ね、旬も変わってますよ。
そうだな、
ね、
う
ん、いや今回も美味しかった。
何食べた何食べた。
え、今回はねまずホタテ。
ホタテ、
そうホタテとマグロの中落ちと、
おーおー、
あとウニ。
あ、冬の味覚。
はい、美味しかった。
ウニ丼にして。
まあそうですね。まあ三色丼みたいな感じにしていただきましたね。
いいな。
うん。よかったです。ウニもね、なんかあの北海道なのかな、バフンウニ系のウニだったんですよ。
はいはい、
うん、でも色が濃くて、もう味も濃いのに全然こうベタっとしてなくてさ、
うんうん、
いやー美味しかった。
いいな。
うん、で。ウニってさ、こう食べてるうちにこうなんか、取りきれなかった端っことかが残っちゃうじゃないですか、
うん、
それをちょっと集めてお醤油に溶かしてウニ醤油にしてホタテにつけて食べるっていうね。
おーおーおーおー、完全に貴族の所業じゃないです
かって言ってもそんなさ、マグロのいいとことかさ、
うん、
中落ちだけどね、
うん、
でそのホタテだってそう今まで3分前まで生きてたようなやつをさ、
うん、
さばいてもらって、
うんうん、
ね、あのでウニもちゃんと、ね、新鮮なやつをさ、
うん、
でご飯と味噌汁ってつけて1人1000円だったからね。
はあ、以上おかしい、ね、
そう、これが卸売市場の魅力ですよ。安くて新鮮で美味しくて、 ね、
そうだな、まあ、その場で食えば安いよな、
うん、
そりゃな、
そうですよ、
ね
え、その小売店とかお料理屋さんとかのその一個すっ飛ばしてるわけですから、
そりゃ安いよ、
うん、
はあ、はあ、
何より鮮度がすごい、
うん、
うん、
いや
美味しくないわけがない
ですよね、
うん、やっぱり一番美味しいのは今回ホタテだったな。
ああ、いいなホタテ、
うん、
お
ー、だってこんなその人の手のひらぐらいのホタテがさ、
うん、
1枚250円とかなんだよ。
お
ね、もちろんその大きさとか多分その重さとかなのかな、
うん、
でその、ね、値段が上下するというか、はい、ね、250円 の、 その発泡スチロールの箱に入ってるやつと300円のやつ500円のやつってあって、あの、まあ、その場で食べるんだし250円のやつと、うん、で、まあ、そこで食べたいんだけどって言ったらそのおじさんがさばいてくれるわけですよ。でホタテだったらさほら殻を開けて、
うん、
で、うろ、黒くて苦いところ
があるんですよ。ありますね。
うん、あれ、まあ、炊き込みご飯とかにするんだったら煮込んで出汁が出るんですけど、うん、生ではさすがに食べられないので、ジャリッとしてるしさ。
うん、
でそこは取って、
うん、
貝柱と紐、
うんうん、
だけ、
おおおお、
うん。で、その貝柱と紐もちゃんとこう氷水で締めてくれて、
お
お、うん、で、切ってくれてさ、食べやすい感じで。うん、で 貝殻の上にね乗せて、うん、でさそれがもう海水から揚げたばっかりだから、うん、ほんのり塩味が残ってて何もかけなくても食べれる。
うわ、
そう 貝柱をあの、まあ、いい感じに切ってもらってたんですけど、それも分厚くてさ、ね、何もあのつけたりかけたりしないでまず一口パッといったら、うん、あの歯ごたえがとにかくいいのよ、気持ちいいのよ。なんかいいな、あんまり美味しくない、鮮度の良くないホタテの貝柱、生のやつってさ、なんかねちょっとするじゃない。
まあそうだね、
歯触りがね、うん、これがサクッっていうような、
おーおーおーおお、
うん、
すごい、
うん、なんかすっきりした歯ごたえなの。
おお、
うん、でもちろんこの紐もなんか変にグニグニしてなくって、うん、こうあのコリコリしてるんだけれどもすっきり噛み切れるっていう、うん、で噛めば噛むほどその海の味がね、
おーおーおー、
するわけですよ。
おーおー、
貝柱だってそのほんのりこの海水の塩気が本当にほんのりで、
うん、
あの貝柱の甘みを引き立ててさ、もちろんわさび醤油とかさっき言ったようなあの、ね、ウニのかけらの残りをさ、はい、溶いたウニ醤油とかでさ、いやーうまかったこれはご飯が進むわけですよ。もうね、ここにここに酒があったらもう天国でしたね。
だな、
はい、
いや
あ美味しかった、
いいな、
よかったよ、
いいな本当に、
うん、でやっぱりね、10月にあの初めて行った時と季節が変わってるので、
うん、
あの品揃えもね、
うん
うん、いろいろ変わってたんですけども、うん、やっぱり冬なんで数の子とかが並んでたり、
あ、はい、
あとは、生ハラコ、
ハラコ、
はい、
ほう、
生ハラコって知ってる？
タラコみたいなやつじゃなかったっけ、
まあ、あの筋子の加工前のやつですよ。
あ、そうだ
ね、うん、その鮭の卵、うん、あの本当に加工する前も膜に包まれたやつ、うん、あれがあるんですよ、
う
ん、あれがもうあのすごいでっかい、それ一腹分で1,000円とかで売られてるんですよ。
安いな、
安いでしょ、
すごいな、
うん、でそれをあの買ってきてあの自分家でいくらとか作れますからね。
おー、
うん、でこれあの実家の母が教えてくれたすごく簡単な、
うん、
簡単でめちゃくちゃ美味しいイクラの作り方。
おお、
はい
はい
はい、あのイクラってそのまずあの水の中で皮を剥いてこうほぐしていく作業っていうのがあるんですよ、
うんうん、
でそのそれをほぐしたらあのた、まあ、タッパーっていうか保存容器的なものに、うん、あのイクラとお醤油を入れます、
うん、
でお醤油もあの、まあ、ちょっと、まあ、かぶるかかぶらないかぐらいのイクラがね、それぐらいの量でひたすら7分間かき混ぜるんですって。
ほう、
まあ、お箸とかで、
うんうん、
その7分間絶え間なくかき混ぜるっていうのがポイントらしいんですよ。
ほう、
これその母の知り合い の、 その日本料理 の、うん、あの板前さんが教えてくれたらしいんですけど、
うんうん、
この7分間かき混ぜるっていうのをやってあの7分間経ったら、うん、その余計なお醤油汁気を、まあ、ちょっと捨てる、
うん
うん、であのまあ、完全に捨てないで、うん、まあ、ちょっと残るぐらいにしておいて、うん、これで完成。
ほう、
簡単でしょ。
簡単だ。
ただこれでやるとあの、ね、日持ちしないんですって。
あ、なるほど、
うん、その日か次の日ぐらいまで、うん、でもあの鮮度が良くて、
うんうん、
美味しいイクラなんだそうです。
そうか、
はい、
思い切り食えと。
そうです。例えばその腹こめしの季節とか、うん、あのま、宮城のね、あの渡里町っていうところの郷土料理ではらこ飯っていう、
うん、
あの鮭をこう炊き込みご飯にして、うん、その上にイクラをこうもうブワーッと乗っける、うん、もう贅沢なご飯があるんですけれども、うん、それの時とかにもうイクラを大量に使う時なんかはもうそれがいいと、うん、あとはその仙台のお雑煮は仕上げにイクラとか乗せますし、
あ、今年家でもくれてましたね、
はい、
うん、
そうですね、私のお雑煮にも入りますね、うん、あとはお正月料理でね、やっぱりイクラとかさ、うん、あるから、うん、そうやって大量に作るとき、作ったり、まあ、使ったりするときはそれがいいよと、
うん
うん、そうそうそう、もともとね魚卵だからそんな日持ちとか考えない方がいいと思うんですよね。
まあね、
うんうん、そうそう、これはねおすすめです。
はあ、
はい、
すごい、
はい、
もう食べたくなってきた。
食べたくなってきたでしょ、うん、マッキーのね、来月行けますから。
そうですね、
はいはい、また来月ね、その10月行ったみたいにその法事でちょっと帰る用事があるので、うん、その時にと、
うん、
そう、あの塩釜の仲卸市場でご飯食べるのは、うん、大人数で行った方がいいんですよ。
そうだな、
2人で行くより3人、3人より4人、4人より5人、うん、ね、
ね、
そう、 っぱりそれなりにね、あの1パックとか、うん、あのそういうののあたりの量が多いから、うんうん、食べきれなかったりするからね、うんうん、今回もその前回食べたすごく美味しい本マグロがあったじゃないですか、うんうん、あれももう量がちょっと多いのしか残ってなかったから、うんうん、断念したんですよ。
なるほど、
はい、
お残しはいけませんからね。
そうです ね、
うん、なるほど。
いや
いや
美味しかった、
はい
はいはい、という
中卸市場ですね、
はい、塩釜中卸市場のお話でした。
はい
はい
はい、
まあまあなかなかね車がないとちょっと行きづらいところではあるんですけれども、はい、うん、宮城県に来たらまずあの美味しいものはここで食べてほしい、
うん、牛タンではなくですね。
ないですね。
僕はいまだに牛タン食べてないですよ、ね、
あそうか、
うん、
いいよ、
うん、
いいいいです
ね、
はい、
牛タン専門店には行ってないですね、これね、
はい、
宮城の方と結婚しているものの、
はい、
ね、
あのね、それは宮城県民と結婚したら、うん、牛タンいいよって言われま す,
です、ね、
よっぽどのミートイーターでない限り、
うんうん
うん、ね、確かに仙台牛すごく美味しいんだけど、うん、牛タンはゴニョゴニョゴニョ
あれですね、うん、観光客向けでやってっていう、
そう、仙台牛の牛タンちゃんとやってる店なんてゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョ、
おっとゴニョゴニョゴニョゴニョ、
置いといて、うん、
はい、
お魚食べてください、
はい、
お魚、
はい
はい、お魚と日本酒、
はい
はい、
ですね。
そう、あのこの仲卸市場 の, そのご飯食べられるところではお酒もねあるんですよ。
あ、いいですね、
宮城の地酒が、
はい、
はい、
ねえ、
ね、まあ、あのね、車の運転をしないで、あの大丈夫な人は、
はい
はい、ぜひそういうのも試してみていただいて、
はい、
ね、
はい、
とっても美味しいです。
はい、
はい、で、ちょっと行ってみたいなっていう人は、公式のサイトがありますので、
はい、
そちらで営業カレンダーなんかご確認しつつ、
はい。
はい、ぜひぜひチェックしてみてください。
はい。
はい、塩釜中卸市場の話でした。
ああ、ありがとうございます。
はい。
はい。
じゃあ、これで、これまだ、朝ごはん、昼ごはんみたいな感じですよ。
うん。
うん。これで、実家に帰ってのんびりするのかなと思ったら、
うん、
このご飯食べ終わった時点で、お昼、
1時とかその辺か。
そうですね、
うん、
はい、ですです、
はい、
はい、で、どこ行こうっていう話になって、
うん、
私がちょっとかねてから行きたかった名取の、イオンになるのかな、
うん、
ショッピングモールがあるんですね、
はい、
仙台空港の、まあ、割と近くの方に、
うんうん
うん、何を買いに行ったかっていうと、うん、靴下。
おう、靴下、
うん、
うん、
靴下なんかどこでも買えるじゃんって思うじゃない。
まあね、
うん、それがここでしか売ってない靴下ってのがあるんですよ。
ほう、なんですか、なんですか。
マッキーのさ、
うん、
結び丸って知ってる？
伊達政宗っぽい飾りのついたおにぎりでしょ、
うん、そうそうそうそう、うん、
仙台宮城にいる、
そう
っていうゆるキャラ、
そうゆるキャラ、
うん、
そう宮城県のゆるキャラ結び丸、
うん
うん、
おにぎり、
いや、おむすび、
おむすび、
結び丸だからおむすびです。
そうだ
な、はい、
ね、
まあね、そういうあの可愛いゆるキャラがいるんですけども、うん、その結び丸の靴下がね、
うん、
その名取のとある靴下屋さんに、靴下屋さんに売ってると、
ほう、
うん、これをねちょっと欲しいなと、
うん、
はい、というのも妹がそのなんか荷物を送ってくれた時に、うん、ついでにね送ってきてくれたんですね、
うん、ありますね、
そう
ね、
あるんですよ、うん、それが、ね、意外と可愛くて、
うん、
履き心地が良くて、
うん、
そう、ボーダー柄がねすごく可愛いんですよ、
うん、
で刺繍が結び丸のね顔の刺繍が一点ちょこんとされてて、
うん
うん、なんかキャラクターものにありがちなね、
うん、
すごいちょっとこれ外に履いてったりするの嫌だなみたいな、
うん、
そういうんじゃなくて、
うん、
本当普通におしゃれだったので、うん、ちょっと買い足したいと、
うんうんうん、
まあお願いしてたんですよ、
うん
うん、でまあ連れてってもらって買って、
うん、
まあ一足ねその500円ぐらいで買えますんで、
うん、はい、
はい、いいですよ。
あれ、クルブシソックスですよね。
そうです、うん、まあ、スニーカーに似合う感じのクルブシソックスと、うん、あとタビックスっていうんですか、タビみたいに親指部分と残りの4本指の部分が分かれてるやつ あれとありまして、
うん
うん、あれいいよね。
そうだね、
うん、どうしてもほら親指とその人差し指の間ってなんかさ変にペタペタすることあるじゃない。
ありますよね、
暑い日とかさ、うんうん、そういう時にいいなと、
うん、
うん、私5本指ソックスっていうのはちょっと苦手なんですけど、
あれ水虫のお父さんがしてるようなね、
あそうそうそうそうあれはなんかその指がちょっと変に広がっちゃう感じがして苦手なんですけど、うん、その足袋みたいになってるやつは、うん、あの和服ねよく着てたこともあるんで、うん、全然平気だし、
うんうん、
ちょっとね買ってきちゃいました、はい、
なるほど、
はい、まあ、こちらもねあのブログ記事の方にそのブログの、あのブログというかお店の URL あの載っけておきますんで、
あ、はい
はい、あの宮城県にお越しの方で、はい、あの名取とかね、
はい、
行ってもいい、行ってやってもいいぜっていう方がいたらちょっとチェックしてみてください。
はい、
はい、でそこに行ってもまだ時間が早いわけですよ、うん、1時とか2時とかさ、うん、でどこいどうするんだろうなと、さすがに荷物もあるし、うん、あのねあの実家うちの方に帰るだろうと思ったら、うん、温泉行こうって言い出して、
おう、
ん？温泉？
ほう、
え今からって、
うんうん、
なんか日帰り温泉、日帰り入浴ができる、
うん、
その温泉宿があると、
うん
うん、思って、まあね、私もう冬の宮城県とかもう運転しできないから、うんね、後ろに乗ってのこのこついてったら、うん、あのそのまた10月に泊まった、うん、あの蔵王の、
うん、
あのゆともりクラブってい う,
おう、はい、まだ
ね、マキーノも言ったよね、うん、覚えてますよね、
うん、
はい、
本当にこの回10月のそのままじゃないですか、本当に
そうなんですよ
ね、
うん、
ね、さっきこうなんだ前のやつを聞かなくても大丈夫っていうのがありましたけど、
うん、
まさか同じネタをもう一回から同じ、ね、順番でやると、
うん、
ね、
しょうがないじゃん、行ってきたんだ
ね、本当に、
うん、
はい、
はい、ね、まあね、うちの家族がお気に入りの、
うん、
ね、
いや良かったですよね、本当ね、
そうなんです、うん、はい、なのでそのゆともりクラブっていう温泉宿に連れてっていただいて、
はい、
はい、温泉入ってきました。
どうでしたか？
最高ですね。
最高か、
はい、
そうか、
うん、もう着いた時には大体3時ぐらいだったんですけど、
はい、
日帰り入浴ってさ、
うん、
なんかよく、温泉宿のプランあるじゃない、
うん、
旅行雑誌とかさ、
行ったことないけど知ってる、
うん、あの駅にさビラ置いてあったりするじゃない、
ありますね、
うん、ああいうの見るとこうランチ付きっていうのがあるよね、
うんうん、
大体、
うん
うん、で、入浴の時間もでも結構限られてると思うんですよ、
う
ん
う
ん、
まあ大体こうね本来の客のねいない時間帯とかね、
そうそうそう、
隙間の時間を狙ってやるもんですからね、
そうですそうです、
ね、
大体ねほら3時チェックイン、うん、10時チェックアウトとかじゃない、うんうん、でその10時から3時の時間にそのお客さん入れちゃおうっていうね、
うんうん、
いいビジネスプランだと思うんですけども、うんうん、ここはお昼の12時半から夜の7時までっていう、うんうん、
ね、
そうちょっとねかなりゆったりできる、
ね、
太っ腹プランになってるんですよ、
ね、
でしかも、うん、その入浴だけだったら大人800円、
うん、
うん、こので子供が400円、あこれは平日価格か、
うん、
まあ、土日祝日になったら大人1000円子供500円っていう感じになってるんですけども、うん、全然良心的な価格ですよね、
そうね、
うん、いいんですよここの温泉、
うん、
ほんとツルツル、うん、そう露天風呂もね割と広めで気持ちいいし、
うん
うんうん、いいとこ、
いいとこか、
いいとこです、
そうな、
はい、
ね、
でね上がったらこうグランドピアノの置いてあるロビーとかがあって、
ありましたね、
はい、あとはその天気が良かったらその中庭があって、
うん、
そこでねこうちょっと湯冷ましというかね、うん、ちょっと冷ますのに外で腰掛けてとかね、
うんうん、
それでまた何回も入れますからね、
うん
うん、時間にせかされることなくゆっくり温泉を楽しめるっていう、うん、
はい、
だって温泉って何回も入りたくなるじゃない、
まあそうですね、
うん、
ね、
一回入ったらほら何かねこうずっとポカポカしてるっていうのが温泉のいいとこだと思うんですけど、
う
ん
ね、
うん、それでもねこう時間が許す限りのんびりしてさ、
うん、
ね、こう外とか眺めてさ、
うん
うん、っていう贅沢な休日の使い方を、
はい、
はい、してたんですけれども、
はい、
でこのゆともりクラブの日帰り温泉、うん、なんと夕食付きのプランがあるんです、
ね、あるみたいですねこれ、
そう、さっき言ったランチ付き、よくあるランチ付きじゃなくって、うん、夕食付き、
はい、
はい、でこれがかなり期間限定のプランで、
うん、
今年の、ね、5月末日までなんですよ、
はいはい、
でしかも平日限定、
うん
うん、ちょうど、ね、2月の15日私が仙台に到着したのが金曜日だったので、
うん、
はい、行ってきました、
はい
はい、でこれもなんだその泊まり客 の、
うん、
人数によって、
うん、
その夕食の席が用意できたりできなかったりするんで、
うん
うん、まあ、事前にきちんと予約をしてくださいっていうことなんですけれども、うん、
はい、
はい、 でもちろんね、あの夕食の席が用意されてなかったらその800円とか1000円とか払って日帰り入浴だけでも全然 OK だと思うんですけども、うんうんうん、
はい、
でご飯付きであの4500円っていう、
ほうほう、
これね、あのかなりお得ですよ。
ほうほう、
なんならその夕食だけで5000円取ってもいいぐらいだもん。
うん、まあ、確かに前に食べましたけどね、
はい、
うん、これこのあの味で4500円はね、うん、十分すぎですよ。
4500円、温泉付き、
うん、あ、温泉付きだもんな。
そうだよ、
ってことは800円この中に入ってるわけだもんな。
そうだよ、ね、ってことは3700円が晩ご飯だよ、
ね、3000円のランチでじゃなかったね、ディナーであれってすごいよ ね。
そう、
コスパ良すぎだろうっていう。
そう
ね、
儲かってんのかなと、
ね、
すごく不安になるような値段設定なんですよ、
うん、
あのというのもこの湯どもりクラブ の、うん、あのディナー、もちろんディナーと、まあ、あの朝食と、
うん、
あのそれぞれあのビュッフェスタイルになってて、
そうでしたね、
はい、あの好きなものを取って、
うん
うん、いただくっていう、
うんうん、
スタイルになってるんですけれども、うん、ここのね野菜が美味しいの。
野菜ソムリエがいらっしゃるんですよね。
そうです、
ね、シェフがね、
はい、まあ、最近ねその野菜ソムリエってなんか、まあ、資格の、ね、うん、中でもちょっと注目を集めているんですけれども、
うん、
どんなもんじゃいと思ったら、うん、もうなかなかどうして、
うん、
ちゃんと美味しい、
うん
うん、もちろん素材が美味しいだけじゃなくって、その素材の味を最大限に生かす、
うん、
そして旬の味をねたくさん取り入れた、
はい、
うん、そして何より宮城県で取れる美味しいものをっていう、うんうん、郷土の味をね、
うん
うん、っていういろんなことを考えて作られたお料理なんですよ、
はい、
はい、
はあ、ここもこれ3月行くんですか。私は
行きますよ。
おーおーお
ーね、また美味しいもの食べて
ね、
あれだ、温泉のんびり浸かりましょうね。
そうしましょう。
はい、
はい、
で今回そのここ湯どもりクラブでいただいて美味しかったのが、
はい、
あの味噌鍋。
味噌鍋、
はい、なんかコラーゲン仕立て味噌鍋みたいな品名だったと思うんですけど、
うんうん、
あの汁物のところにあって、うんうん、味噌鍋っていうかもう豚汁みたいな、う
ん
う
ん、あ、だいぶイメージがつかめてきました、
うんうん、で味噌といえばね仙台味噌ですよ、
はいはい、
うん、仙台味噌の豚汁美味しいですからね。
で、
あの、まあ、ごぼう、人参、きのこ、
うん、
大根、
うん、
ネギ、
うん、
木綿豆腐、
うん
うん、このあたりが入るのが仙台の豚汁の定番なんですけれども、うん、豚肉ではなくって、うん、牛すじ。
お、ちょっとここら辺が芋煮と違う。
そう、
ね、
うん、まあ、仙台牛の牛すじなんでしょうね。もうテロテロのプリプリで、
おお、
そう、美味しかった。あ、これがコラーゲンかと、
うん
うん、
ねえ、
うん、
いいっすね。
美味しかった。そうか、これあの牛肉に味噌ってねやっぱり合うんですよ、
うん
うん、あの牛肉にお醤油のソースっていうのもすごく合うから、うん、牛肉と大豆って合うんでしょうね、
うん
うん、この発想はなかったなと、
うん
うん、これちょっと今度作ってみたいな。
お、まあそうですね、牛すじはね、
うん、牛すじは私煮込みますから、
うん
うんうん、それね、その豚汁と仙台味噌とでしょ、
うん
うん、いけるいける、
やったー、家庭で再現、
うんうん、まあね、じゃあこのここの味には及ばないかもしれないけど、うん、この発想はなかったと、
うん
うん、目から鱗でした、
はい、
これ美味しい、
うん
うん、こういうのもやっぱり寒い季節限定のものだと思うので、
うん
うん、ちょっと寒いうちにまたね来月行った時にあるといいね。
3月ね、
ね、
ね、
うん、あとは前食べてすごく美味しかったのがあのお豆腐、自家製の、
はいはい、
あの土鍋にいっぱいに作ってあるちょっと固めのお豆腐、
うんうん、
あのまあなんだ、あの木のしゃもじですくってね、
うんうんうん、
あのお好みの薬味とかさ、お醤油とかお塩とかで食べるやつなんですけど、これも美味しい。大豆がギュッとしてて、
うん、いいね、
いいか、よかった。去年の10月も食べてすごく美味しかったから、もう今回も食べよう食べようって、
うん、
もりもり食べてしまいました。
はい、
はい、あとはその、まあ、仙台で、仙台というかね宮城県で育ててる、
うん、
あの豚肉の、
うん、
まあ角煮とか、
うん
うん、とかあとはお魚ですね、あの、うん、金目鯛のポワレを、
うん、
その野菜の素揚げのソースとかで、
お、
うん、美味しかった。
素揚げの野菜いいね、
ね、うん、そうバリッと焼いた金目鯛にちょっと甘めの甘酢あんなのかなソースと、で素揚げの野菜、ごぼうとかレンコンとかが揚がってるやつが乗せてあって優しい味わいで、
いいね、
美味しかった。
おお、
で でお魚は、マグロのカルパッチョ。
あ、
うん、おそう。で私がマグロのカルパッチョを取って他になんかないかなと思って見に行ったらそのマグロがなくなっててブリになってて、ブリも美味しかった。
いいね。
であとは定番ですね、あの仙台牛のステーキ、うん、いやーどれもこれも美味しかった。
くわー、
はい、
いいね。
いいですよ。
くわー、うん、いいお宿じゃん。
え、
いいお宿じゃん。
うん、ここは本当にね、なんかあの温泉宿って、うん、そので街中から離れて山の中だったりすると、うん、することなくて退屈だなって思うかもしれないじゃない、うん、ここはなんというか何もしないのが楽しいというか、
お、
うん、でさっきも言ったようにそのグランドピアノのあるロビーで本を読みながら、うん、暖炉の前で、うん、の暖炉があるんです
よ。ありますね、
うん、まったりするのもいいし、うんうん、外散歩するのもいいし、うん、ひたすら温泉に入るのもいいし、うんもちろんお部屋もすごくくつろげる作りになってるので、うん、だらーっとね日頃の疲れを癒すのもよし、うん、なんか休日を楽しむためのお宿なんだなって、うん、休日休む日、うん、遊ぶ日じゃなくて休む日ですね、うん、っていう、
はい
うん、もちろんお料理はね野菜たっぷりで体に優しいしさ、うんうん、そうここのお料理ねお腹いっぱい食べてもね苦しくならないの。
おー
1時間もするとなんか胃袋の方が結構すっきりしてるというか、うん、基本的にねその油物とかすごく味付けの濃いものっていうのはない気がするから、
うんうん
うん、すっきり食べられるし、
いいですね、
うん、ただねその分やっぱ食べ過ぎちゃうのはあるかもねまあまあでも、
はい、
あの最後にね、はい、お夕飯いただいてからまだ若干時間があったので、うん、お風呂いただいて、
はい
はい、ちょっと腹ごなしをして温まってから、
はい
はい、あのお家に帰ってきました。
いいね、
うん、癒されました本当に、はいうん、なんかあのお宿のね建物全体の雰囲気も、うん、新しいのにこうなんかあったかみがあってさ、
うんうん
まあ、木のね作りがあの貴重になった、
うん
うん、すごくねあったかい感じのお宿なんですよ。
そうだね、
うん、くつろげる、
うん
うん、楽しかったな。
よかったな、
うん、遊んだっていうかもう休んだっていう感じでさっきも言ったけれども、
うん
うん、またねぜひ行きたい宿の一つです、
はい、
行きますけど、
はい、
行きますけど来月、うん、
そうね、
うん、ほんとお気に入りのお宿っていう感じですね。
はい、
はい、マッキーのも来月楽しみにしててね。
お
ーはい、
おーはい
まあそんなこんなで、15日の夜は更けていきまして、
はい、
はい、ね実家でまあ親とたわいもない話しつつ、
はい、
ね一緒にお茶したりさ、
うん
親とはねなんかたまにしか会わない分話弾むからね、
うん
うんうん、たまにでもやっぱり帰れば嬉しいもんなんだなっていうのは、
うん、
なんかわかります、うんまあ、これからもちょくちょく帰ろうかなと思いますよ。
はい
はい、
はい
そんなこんなで、
はい、
一晩明けて、
はい、
2月16日、
はい
土曜日になりました。
はい、
はい、雷雲仙台ワンマンの日です。
はい、
はい
はいはい、そろそろあのネタバレが入ってきますのでね。
ですね。
はい、
はいでは、
はい、
ライブの話
どうぞ
しましょう。
はい、
はいこの日はですね、
はい
仙台の高等大公園隣というか近くの、うん仙台パークスクエアという、
うんうん、
あの今年ちょうどね10周年のライブハウスがあるんですよ。
お
うおう、うん、そこで、
うんうん、
ワンマン、
う
ん、あの前回仙台は8月の末ヌードルス、うんうん、V 字クラクションゴートラムとの対バンとか、
ね、
僕夏仙台ね、うんうん、とかその前に7月の末にあのスリーマンライブ、
うん、
あのペグマップとハーフライフとやった時と、
はいはい、
みたいなあの仙台エンサードっていう、
うん、
あのライブハウスだったんですけど、うん、そこよりはもうちょっと広くなって、うん、
はい、
はい、あのお客さんたくさん入るように、
うんうん、
という、
はい
うん、で仙台初ワンマンまあ、かなり挑戦ですと、
うん
うん、確かに、大阪のシャングレラよりは小さいし、あの浜松のフォースよりもやっぱちょっと小さかったんですよ、
うん、
でそれでも、思ってたよりお客さん入ってて、
うん、
あとはね遠征組が多いことね私も含めて
みんな駆けつけとる。
そう、
うん
うん、この日ね私が、ほとんど会場に一番乗りみたいな感じで。
あ、そうだったんだ。
それでもね、5時半回ってたんだよな。6時会場なんですよ。
うん、
で、寒いからだと思うんだけど、
うん
まあ、5時40分ぐらいに、
うん。
うん、パックスクエアに着いて、地下1階のところなので、
はいはい
まあ、階段、ここでいいんだよなと思いながら、 はい、パークスクエア初めてだったんで階段降りたらあのちょうど同じぐらいに着いたあのファンの方がいらっしゃって雷雲ですよねって、うん、そうですでその方はね盛岡からいらっしゃって
あ、はいはい、
うん、あ東北にもファンがいるんだなってちょっと嬉しくなっちゃいました、うんうん、私は大阪からなんですっていうお決まりの会話
まあ驚くよな、
うん、まあまあ、
ね
ね、まあ、地元がこっちなんでっていう話をしつつ、ね、あの階段の下で雪を避けながら、
はいはい、うん、朝雪降ったのな、
うん、降ってましたね、うんうん、でも思ってたほど寒くはなかったですよ。
そうかそうか、うん、
まあ、その話は後でおいおい、
うん、
で、整理番号順に友達と入場しまして、
はい
はい、で、順三側の一番前に入ることができて、
はい
はい、あの先に入ってた方がその順三側でちょっと一列というか最前を開けて立ってらっしゃったので、
うん、
あの空いてるんですかって聞いたら、うん、もうどうぞ入ってください入ってくださいって言われて
、うん、ありがたいね、
はい、きっとあの恥ずかしくて最前に立てないタイプの方なのかなと思いながら
、はい
はい、ありがたく、
はい
はい、前に入れていただきました、はい、その説はありがとうございます、はい、リスナーさんではないと思うけど
どこかでこれ聞いてたらね。
そうかもね、はい、うん、ね、嬉しかったです、はい、本当にいい位置で見ることができました、はいはい、パークスクエアなんですけれども、ステージのその横幅の広さっていうのは、うん、エンサードよりちょっと狭いかもしれません、うんうん、ただその分客席がその縦に縦にというか奥行きというかね、うんうん、あってキャパシティ自体はエンサードより多い。
奥に広いって言ったらなんかあれですね、あのサンホールみたいな感じ。
サンホールまではいかないけど、うん、サンホールはちょっと縦に長すぎだよ、
うん、
まあ、大阪のねその縦に長いライブハウスがあるんですよ、
うん、
はい、
なるほど、
はい
はい、
エンサードもパークスクエアもだってマッキーの行ったことないよね。
ない、
うんうん、はい、仙台のライブハウスはないよね。
そうそう、だから大阪のライブハウスで今こうね、
あ、例えたんだね、
うん、うん、うん、はい、
はい、まあ、まあ、エンサードと比べたらっていう話ですから。
わかりました、
はい
はい、
置いときまして、
シャングリラぐらいを考えておけばいいですか。シャングリラちょっと小さいぐらいなんですよね。
シャングリラと比べたら、いやー、もう全く小さいですよ。
そっか、
うん、
ネイブぐらい。
ネイブより一回り小さいぐらい。
ほうほう、
うん、
分かった、大体分かった、
大体分かった、
はい、うん、はい、
です、
はい、大阪ローカル話題、
はい、はい、置いといて
置いといて
置いといて、
はい、
で、まあ、ステージの横幅が若干ちょっと狭くて、はい、まあ、こじんまりした印象だったんですけれども、はい、ステージ自体は割と広い、
うん、
うん、横には狭いけど縦にはちゃんとある、
うんうん、
で今回順三側に立って、うん、ちょうどね端っこでも順さんとケイジ君の間順さん寄りみたいな、
うん
うん、だからこうやって正面を向いたらこう順さん真ん前ではないっていう、うんうん、順さんの方がもっと向かって左にいるみたいな、うんうん、そういう位置取りでした、うんうん、そのおかげか昨日はモックンまでバッチリ見えます、うん、ドラムの、
いいね、
うん、いつもはその例えばジュンさんの影に隠れてとか、ゴマ、うん、ちゃん側にだったらゴマちゃんのキーボードの影に隠れて、うん、モックンのドラムプレイっていうのはなかなか見られないんですけど、うん、わ、今回はバッチリ4人ともいい位置で見れました。
あ、いいですね、
うん、もちろんねちょっと首を動かさないと一人一人それぞれは見られないんですけど、うん、まあ、当たり前ですけど、うんうん、いや、よかったです。
はい、
はい、なかなかねそのステージの高さとか位置取りとかいろんなことが相まって、うん、モックのドラムプレイっていうのはなかなか観察できないので、うん、はい、貴重なライブでした。
そうか、
うん、で、うん、パークスクエアは、うん、何が嬉しいって、うん、ドリンクにエビスビールがあること。
あら、エビス、
そう、
ね、
エビスとアサヒスーパードライと選べるんですよ、うん、しかも350ミリ缶で生ビールよりお得。
あ、
うん、はい、嬉しい
飲んじゃうよね。
飲んじゃいますね、エビスビールですね、うん、どうしてもこうライブハウスでのライブってなると、うん、なんかこうプラスチックのカップとかなんか倒しちゃいそうで怖いし、うん、そう、なんだね、氷とかさ、うん、いるようなやつだったら、ね、溶けちゃったりしたらね、うん、美味しく飲めなかったりするけど、そういう時に瓶物とか缶物とかがあったら私は迷わずそっちに行くんですよ、うん、シャングリラだったら大体ギネスビール、うん、プラス200円払って頼んじゃうし、うんうん、今回パークスクエアは缶ビールがちゃんとあったのが嬉しいですね、
はい
はい、もちろんそれ以外のジーマとか、うんうん、なんだカクテルとか、うん、そういうものも充実してましたので、うん、嬉しいライブハウスですね、
はい、
はい、で、始まりましたライブ、
はい、
はい、さあネタバレいくぞいくぞ。
どうぞどうぞ。
はい、10分ぐらい押して始まったのかな。
ほうほう。
うん。で、まあ、出てきてくれて、はい、あの会場 SE っていうか入場 SE がガーンとなるじゃないですか。
そうですね。
で、早い時はもう楽器構えてちょっとだけチューニングして、うん、割とすぐ、演奏が始まるじゃないですか、うん、大阪とか割とそうだったと思うんですけど、うん、今回仙台はちょっと長めに、
うんうん、
お客さんの期待を煽る感じで、
お
うん、でケイジ君がねこうスッと右手を上げて会場 SE をこう止めてもらうっていう、うん、あの仕草がかっこいいんだよね、うんうん、始まるぞっていう感じが、うん、
なるね、
うん、で、まあ、始まりますよ、うん、201周目の飛行船が、うん
ね、
いやーかっこよかった、うん、なんかパークスクエアの照明って天井が低いからなのかすごく眩しく見えて、なんかこうねこう宇宙船っぽいっていうか SF っぽいっていうかさ、なんかそういう雰囲気があって、
うん
うん、照明の演出がねすごくなんかマイドラージーコックピットっぽくてよかったですよ。
おお、
うん、
いいっすね、
うん、なんかマイドラージーコックピットっぽいっていうとすごく暗いイメージになっちゃうかもしれないけど、うん、そうファンタジー SF の SF ファンタジーの宇宙船っぽい、
ほうほうほう、
うん、キラキラした感じの、
うん、
キラキラビカーっとした感じのね、うんうん、
なるほど、
そうもうしょっぱなから楽しい感じで、
うん
ピンクの煙を上げて飛行船が進みますよ、
うん
うん、で、201周目の飛行船やってサバイブやってっていう、うん、基本的なセットリストはね浜松大阪ともう変わりませんでした。
はいはい、
はい、でこの日私ワンマン会場も3会場目なんですけど、うん、浜松大阪で昨日の仙台
通ってますよね。
通ってますね。なんかこのツアー今回9会場でね、うん、なんか回というかそのライブ重ねるごとにどんどんなんかかっこよくなってるなっていう、こんな一つのツアーで目に見えて分かるほど進化するバンドってあるんだなって、もっともちろんねその私が知らないだけでライブに通ってないだけでそういうバンドたくさんあるんだろうけど、あこういう風になるんだなって、うん、すごくねびっくりしました。
なるほど、
うん、特に今回9会場のうちで一番のチャレンジが仙台の初ワンマンだっていう話をずっと、うん、されててね、
初めてですもんね今回ね、ワンマンね、
そうですね、うんうん、もちろん初ワンマンっていうのは浜松とかもそうなんですけど、うん、仙台はやっぱり浜松静岡と違って、うん、そのラジオ番組持ってたり、
うん
ね、今現在で持ってたりするわけじゃないから、
うんうん
まあ、チャレンジですと。
そうですね。
うん。で、でも思ったより、お客さん入ってたように思うし、
うん、
うん。で、なんだ、チャレンジの話に戻りますけれども、その、多少なりともね、不安というか、すごくこう、緊張というかさ、肩に力が入ってるんじゃないかって、ちょっと心配だったんですけれども、うん、そんなこと全くなくて、もう、なんか、201周目の飛行船もそうだったし、うん、あとは究極のほら、あ究極っていうのその古い曲のね、うん、ブレインマジックショーとか、うん、ローカル線とかをもう堂々と歌う、うん、ケイジ君もすごくかっこよかった。なんか立ち姿が綺麗になったなって思ったもん。
ほうほうほう、
うん、そう立ち姿が綺麗で、うん、その目がね、うん、お客さんをすごく一人一人よく見てる感じで、
うん、
うんここに来てくれた人たちに今日のライブがあるんだというか、当たり前のこと言っちゃったけど今、
まあまあね、
うん、そうここに来てくれた人たちとこの時間を共有してるんだっていうなんか静かな喜びじゃないけ喜びっていうんですかね、うん、なんかそういうものが満ち溢れててね、すごかったな。
そっか、
うん、で一番それがね顕著というか、
うん、
仙台でのその堂々とした佇まいが一番顕著に現れてたのが終盤も終盤のマイドラージーコックピットですよ、
うん、
そう浜松で聞いたのと、うん、大阪で聞いたのと、
うん、
そして昨日仙台で聞いたのと全然違う歌みたいだった。
おお、そんなに、
うん、
ほう、
だから東京で聞くのもまた違うんだと思う。
おお、
うん、浜松って聞いたのは、うん、まあ私がね浜松が個人的なそのツアーの初日だったっていうのもあるから、うん、もうただただもうパフォーマンスに圧倒されてさ、
うん
うん、もう久しぶりのその バンドスタイルのライブだったっていうのもあるけれども、うん、もうとにかくうわ進化したな、かっこいいな、かっこいいなっていう、うん、それに圧倒されて終わった感じがして、うん、で大阪はなんというかこう地元でさ優しくされてさ、うん、優しくされる手応えっていうのがある地元ならではの雰囲気の中で、そのマイドラウジーコックピットっていう曲が持ってるその脆い部分とか弱い部分っていうのはちょっと前に出たような、もう大阪のね会の収録の時にも言ったけど、もう今にも泣き出しそうな表情です
言ってたね、
うん、声が詰まるような、うん、歌い方だったんだけれど も、うん、もう胸に迫ってくるようなさ、ギュッと締め付けられるような歌い方、うん、歌声だったんだけど、今回仙台ではもう歌い上げるっていう表現がぴったり、
うんうん、
堂々としてて、うん、歌が持ってるそのね、さよならとかさ、
うん
うん、また会えるかなみたいな、うん、あの後ろ向きな悲しさっていうのが全く感じられなくって、うんうん、あのまた会いたいな、会えるかなっていう、うん、あの歌詞にちなんで、うんうん、この曲の前にケイジ君が MC で喋るんですよ、
はい、
今日ここに来てくれた人たち、ここを選んでくれた人たちとまた会えたらいいなと願っています、
うんうん、
っていう風に仙台で言って、うんうん、でマイドラウジーコックピットに入るんですよ、
うんうん、
でそのまた会えたらいいなと願ってますって言うけれども、うん、絶対にまた会えるっていう確信があるような、
うんうん
うん、また会えるよね、会えるかなってこう疑問形に思うんじゃなくて、うん、会えるよっていう、うんうん、なんかそんなまるで次のライブとかツアーがもう決まってるようなさ、うんうん、そしてそこにもうみんなが来てくれることが分かってるような、
うんうん、
そんなあの確信に満ちた、
うんうん、
楽しいマイドラウジーコックピットだったんです、
うんうん
うん、本当にね、一曲をさ、うんうん、こんな風にたくさんの歌い方で聴かせてくれる、
うん
うんうん、こんなバンドだからさ遠征したくなっちゃうんだよ
そうかそうか
そうね、あの無理しないでいいよとか来れる時でいいよって言うけれども、うんうんね、遠征したくなるバンドってライブだっていうのを、ね、遠征したくなるようなライブをするバンドだっていうのをちょっと分かってほしいな
ねえ、
うん、なんかこれはその、ま、感想的にちょっとツイッターでも書いたんだけれども、
うん、
浜松ではもう誰かにまた会えたような、ね、こうエネルギーに満ちた歌い方だった、
うんうん、
かっこよかったしさ、うんうん、で大阪ではそのまた会いたいなっていう弱い部分がにじみ出る、
うん、
なんだろうな、こうさらけ出すじゃないけれども、うんうん、そういう歌い方だったし、仙台は仙台でまた必ず会えますよっていう、
うん
うん、頼もしさをあの含んだ、
うん、
かっこよかった、
うん、
ほんとかっこよかった。これがね、その2月23日の札幌とか、うん、3月3日の渋谷クラブクワトロとかでは、うん、どういう風に聞かせてくれるのかなと。
そうだね、
うん、本当に楽しみ。札幌は行けないけど渋谷は行くので、
うん
うん、楽しみです。
はい、
うん
うん
うん、
なるほど。
でどうしてこの曲のね、それぞれのライブでの歌い方、はい、こんなに取り上げて、ね、思い出して語ったかっていうと、
はい、
あのこの日 MC でケイジ君が、
うん、
まあのまあ、今回のツアーが終わったら、うん、また地方にツアーに来るのはちょっと難しい状態にあると、
うん、
言ってしまったんですよ。
あ、
うん、これあの浜松では言ってなかったので、うん、やっぱり仙台はちょっとあのチャレンジだったんだろうなっていう、
うん
う
ん、
チャレンジなのは分かってたけれども、まあ、思うように何か、ね、数字の上がらない部分がきっとあったんだろうなと、
うん
うん、いう事情があるみたいで、
うん
うん、そういうことをね、そういう事情を、うん、あの話しても、うん、それでもこのライブを見せてくれるんだったらまた来てくれるだろうし、
うん、
このライブを見た人は、うん、絶対また来ると思う、
うん
うん、そう思えるライブだった、
うん
うん、実際私はあのもちろんね、次に予定がちゃんとあってチケットが買ってあるっていうのもそうだけれども、うん、そうじゃなくてもあの絶対また行こうって思ったし、
うん
うん、今日まあ、昨日ね、
うん、
パークスクエアに来てよかったなって思うし、
うん
うん、で一緒にね地元の友達を連れて行ったんですけれども、うん、その子はアルバム買ってましたもん。
あ、 よかったじゃないですか、
うん、これのライブ連れてくの2回目なんですけど、うん、音源買ってくれるのこれは初めてで、うん、ワンマンライブの方がかっこいいねって、
うんうんうん、
すごい褒め言葉じゃないですか。
そうだな、
うん、この言葉を聞いた時によしって思ったもん。
うん、教えてよかった、
うんね、連れてってよかった、うんうん、それぐらいそのあんまり聞いたことのない人にも、うん、音と歌をね、
はい、
届ける心に届ける力があるんだなって、はい、そんなライブをしてくれたんだなっていう、うんうん、マイドライジークコクピットリリースの時に、うん、そのまだ出会ってない人と出会いたい、うん、出会うはずの人好きになってくれる人と出会いたいっていう、うん、一人出会ったよ、
よかったな、うん、あこれよかったな、
これは本当によかった、
うん
うん、だからなんかこうね諸般の事情であんまりライブができなくなったとしても、
うん
ね、その地方に来れる回数が少なくなったとしても、うんまあ、いろんなことは考えてる、続けていくために、
うん
うん、例えばその東京でライブもやるし、
うん、
その今までも定期的にやってるニコニコ生放送とかユーストリーム配信とかをもっと定期的にやって、
うん
うん、ライブに来れない人も楽しんでもらいたいし、
うん、
で来れたらそういうのを見てる人が盛り上がってくれるような、うん、そういう企画をいろいろ考えてますと、
うん
うん、いうふうに言ってたので、
はい、
うん、いろんな事情があるのはもう受け止めてるんだなっていう、
うんうん、
カバンって曲あるじゃないですか、
ありますね、
ね、3月3日渋谷クラブクワトロ、
うん、
ファイナルで、配布音源としてある楽曲でツアーの最後に必ず歌ってくれるんですけれども、うんうん、それもね、行く当てはない、
うん、
地図はしわくちゃで読めない、
うんうん、
それはそれで気ままさ、
うん、
風の吹くまま、
うん、
ね、
いい歌だよね、
そうね、空っぽのカバンぶら下げて、
うん、
何も怖くはない、
うん
うん、そう、バンドはね、なんだ、規模が大きくなったり小さくなったりさ、
うんうん、
ツアー行けたり行けなかったりする土地があってさ、
うん
うん、一心一体だと思うし、
うん、
思うようにそのお金とか動員とか、
うん、
数字がついてこなかったりすることもある、うん、どんなにいいライブをやっても、
うん、
どんなにいい音楽音源を作って世に出してもね、うん、そういうことってあるんだなっていうのはこの雷雲を見てたらよくわかるんですよ、
うん、
でもこのバンド売れてなかったらおかしいって常々思うもの、
うんうん
うん、でもその具体的な数字がついてこない以上雷雲にかけられるお金、
うん、
レコード会社とか事務所とかさ、
うん、
かけられるお金っていうのは残念ながら少なくなってしまう、
うん、
ね、仕事だからしょうがないじゃないですか、
うん
うん、
そうだな、
うん、だけど音楽を受け取ってくれる人っていうのがいるんだ、
うん、
確かに存在するんだ、
うんうん、
いろんなところに、
うん、
それを確かめるためのツアーだったんじゃないかなとも思います。
うん、
うんで、そんな人たちがたくさんいるっていうのを全国9会場他にもねイベントとかいっぱい出てさ、
うん、
確かめてカバンという歌の境地にたどり着いたのかなと思います、
うん、
そう、この人たちがいる、
うん、
分け合ってくれる音楽をね、
うん、
分かち合って時間を共有してくれる人がいる、
うん、
音楽を理解してくれる人がいる、
うん、
だから何も怖くはないさ、
うん
うん、そう、いろんなことを挑戦してダメだったとしてもこのカバンという曲の境地に戻ってこようっていう、
うん
うん、そういう静かな決意じゃないけれども、
うん、
そういうものが感じられた仙台初ワンマンでしたね、
うん
うん、
なるほど、
はい、
はい、
というようなことを思いました、
うん
うん、ただまあ、そんな風にこうしみりずっと考えてたわけじゃなくて、うん、ライブ自体もねものすごく楽しくって、
うん、
昨日ね、
うん、
昨日はとにかくごまちゃんが楽しそうだった、
う
んうん、いつもそのごまちゃんはこう演奏はすごくガッツンガッツン来るじゃないですか、
ね、よく動くよね、
動く、うんうん、でケジ君がねこうすごく楽しそうだったり、
うん
うん、浜松とか大阪とか本当ケイジ君がニコニコ笑って楽しそうだったんですよ、
うん、
で仙台はどちらかというとケイジ君の方が落ち着いて堂々としてて、
うん、
でホモちゃんはもうニコニコニコニコしながらキーボードを弾いてるっていう、
う
ん、ちょっと2人のあれが逆転したような、
うん
うん、そんなライブでした、
うん
うん、それもいいなと、
うん
うん、もうごまちゃんも最初からもう序盤からもうキーボードの足っていうか台っていうかさ、
うん、
あれを足で押さえて
やってましたよね。
そうそう、 大阪ではね終盤で見せてくれましたけども、うん、それも序盤からガンガンやってくるからね、
うん、じゃあもう椅子はあってなくようなもんですかね。
うん、椅子も確かにちょっと倒れかけてたし、うん、最後も立って演奏してたし、
うんうん、大阪でもあの椅子が結局こう固定してるのが剥がれてね、うん、補修してましたからね。
そうですね、うん、
ねえ、
そう、やっぱり雷雲の音楽、ケイジ君の歌をこうなんか色付けするのはごまちゃんだなと、うんうん、いう印象でしたね、
うんうん、
でそのごまちゃんも、うんうん、あのメンバー紹介の時に、うんうん、仙台初ワンマンになりますと、
うんうんうん、
であの実は雷雲って、
はい、
バンドとして初めてライブを、ライブじゃない、あのラジオ番組を持ったのが仙台なんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、仙台デート FM っていう FM 局がありまして、うんうん、はい、でそこで3ヶ月間だけ晴れ時々雷雲っていう、
う
ん、今のブログのタイトルになってる、
ね、
うん、番組をやってて、うん、まあ、それがねいきなり喋れって言われても無理でしょうと、
うんうん、
これはケイジ君が言ってたんですが、うんうん、まあ無理なんだろうなって、
うんう
ん、なぜかでもその時にいきなり言われ喋れって言われても無理でしょうって私の方を見ながら言われた気がしたんだけど
気のせいじゃねえ気のせいじゃないか、
うん、気のせいだと思いたい、うん、私別に無理じゃなかった。
あ、無理だよ、バシバシ
マッキーのはね、
うん、
と、まあ、あのドヤ顔したところで置いといて、うん、
まったく
置いといて、
はい、
うん、まあ、そんな感じでこうちょっと喋っては沈黙、ちょっと喋っては沈黙という非常に、まあ、拙いラジオだったと、まあ、お二人もおっしゃってました。
あの、うん、ラジオってその3秒で喋らなかったらね、
構造事故です、
事故ですからね、
はい、
うん、
ね、で、まあ、ごまちゃんも思い出したくもないと、
うわ、
ね、でその第1回かなんかの収録がこう録音された CD が事務所のどこかにある、
お、
もう焼いて処分したいと真顔で言ってましたね。
な
るほどな。だからそういうで、そういうそのね、あの、あんまり出来の良くないラジオだったとしても、うん、あの、それでチャンスをくれたから、
うん、
チャンスをくれていろんな企画があったから、うん、今の雷雲があるし、
うんうん、
まあ、あるというか、そういう企画がなかったら今の雷雲はなかったと思う。
そうね。
そして今日、ね、この時を、このライブハウス、うん、ね、雷雲のライブをこの2月16日に選んでくれた皆さんに、もう感謝してますと、
うん。
ありがとうございます。
うんうん、
いうようなことをメンバー紹介の時に言ってて、その表情がまた楽しそうで嬉しそうでね、うん、ね、ラジオのことはなんかこう思い出したくないみたいだけれども、まあそれもあっての今の雷雲なんだなと。
あ、そう、それがあったから今ね、レディオレッドベースボールとかね、
そうそう、
いろいろやれてるわけですから。
そうです。ね、うん、ね、そんないいことを言った後でケイジ君に、前から思ってたんですけど、うん、それ全部アドリブなのって疑わしく聞かれてアドリブですけどっていう、
それ言うことか、それ聞かなくてもいいんじゃないそれ。
だ、そこがケイジ君だから、
うん、
それはケイジ君だからしょうがない、
ね、
うん、で、まあアドリブですよ、なんか今日そう思ったんだよって、
うんうん、
ニコニコしながら語ってくれたごまちゃんがすごく印象的でした、
うん
うん、仙台ワンマン初ワンマン嬉しかったんだろうなと、
うん
うん、だ、そこはね、いつものケイジ君とごまちゃんのやりとりですんで。
そうなんだよな、これな、
はい。ね、あの、仲良しですよ。
そうだな。
きっと。
うん。
うん、まあ、そんな感じで、仙台ワンマンはすごく楽しく終わったんだろうなと。
はい。
うん。実際楽しく終わりましたよ。
はい。
うん。よかった。
よかった、よかった。
うん。
ね、
で、ちょっと印象的だったのがね、
はい、
あの、入場の時にほら、雪降ってたって言ったじゃないですか。
あ、言ってましたね。
うん。で、まあ、MC の話で、まあ、今日寒いですねっていう話にももちろんなって、
うんうん、
あの、東京、その日、2月の16日ね、
うん、
朝出た時は、もう、全然晴れてたと。
うん、
福島のあたりも、すごく天気が良かったと、うん。で、仙台に着いたらもう雪が降ってると。で、まあ、あの、仙台生まれのベース、鈴木純さんに、いつもこんな感じなんですかって、
うん。
でも、純さん仙台にそんな住んでるわけじゃないから。
なんかブログにもそんな風にね、書いてましたね。
うん、うん、そうだね。
ね、
で、まあ、あの、大体仙台雪が降り始めるのって1月も半ばになってからなんですよ。もともとはそんなに降らない。
うん、
あの、東北の方って、雪は大体日本海側で降るんですよ。
そうだね。
うん。あの、雪を降らせる雲っていうのは、こう、西から東に来るので。
ね、
で、あの、東北の、ね、土地の真ん中にある奥羽山脈はなかなか越えてこないっていう。うん、だから山形とか、
うん、
あの、秋田とかさ、雪深い感じするじゃない。
そうだね。
うん。新潟とかさ。うん でその辺で止まっちゃうと、うん、だから宮城県っていうのは思ったほど降らないし、うん、あの今日じゃない昨日ね、うん、2月16日に雪が降るのもまあまあ珍しいことなんじゃないかと、うん、積もるくらい降ってましたから、うんうんうん、言ったら刑事くんがあじゃ あ, まあレアな感じで、うん、おみくじで言ったら大吉な感じかなって
お、
うん、まあごまちゃんがボソッとね、うん、雪って大吉なのっていうのがちょっと忘れられないです、うん、でも実際ねあのレアな感じの降り方だったと思いますよ、
うんうん、
あの大阪から来てやっぱり寒いとは思ったんですけど、うん、あの住んでた頃に比べたらそんな寒くなくって、
そうかそうか、
なんでかっていうとねその日は風が弱かったんですよ、
はいはい、
ほとんど吹いてなくてでも雪がちらちらと降っていて、うん、仙台ってねそう風強いんですよね、
うん、
あの神戸とか、うん、あの浜松とかみたいに、うん、山と海が両方あるようなところだとあのとにかく風が強い、
そうだね、
うん、で仙台なんか街中でビル風とかね、うんうん、すごく夜なんかすごい寒いんですよ風ピャーピャー吹いて、うん、それで雪はそんなに降らない、うんうん、降ってもちょっと凍っちゃうぐらいみたいな、うんうん、だから昨日みたいにそこそこ積もって雪がこう風もないのにしんしんと降り積もってっていう感じは、うんまあ、レアですよ、
うんうん
うん、
なるほど、
うん、いい雪の降り方だったんじゃない、
そうかそうか、
うん、ある意味大吉です、うん、と思います、
雪は大吉、
うん、
はい、
はい、まあねあの運転とか大変だから、
うん
うん、なんか無事に帰っていただければ何よりなんですけども、うんうんまあ、そんな今日、2月17日雷雲は、下北沢クラブ Q で、
うん
はい、あのポップショコラとの対バンがあるんですよ、うん、あるというかもうあったんですね、
そうですね、
うんさぞかしいいライブだったんだろうなと思います、
ねね、
行きたかった、うん、まあ置いといて、
ね、ポップショコラちょっとまだねだいぶ見てないですけどね、
うん、ね前ねそのニコニコ生放送じゃないユーストリーム配信で雷雲とポップショコラと
出てましたよね、
うん、出てるのを見てその時に最後に見たプロモーションビデオとそのスタジオライブでほらかっこよかったなと
ね、
うん、かっこいいしかわいいし
ね、
うん、まあ置いといて、
はい
うん、そんな感じで仙台ワンマン仙台初ワンマンは終わっていきました。
はい。
はい。
そうかそうか。
うん。
ねまたいいライブでしたね。
いいライブだった。
うん、うん。
うん。なんか、最初はね、私、マイドロジーコックピットツアーは、大阪と仙台だけの予定だったんですよ。
うん。
で、まあ、ツイッターのフォロワーさんとか、リスナーさんが集まるから、浜松行こうって決めて、うん、で、12月の23日か、大阪のアンプラグドで、カバンを聞いて、うんうんうん行こうと東京を決めて、うん、決めてよかったって思ったもん、
うん
うん、
そうかそうか、
うん、なんか4会場見ることで、うん、なんだどういう風に楽曲や、うん、バンドが変わっていくのかっていう、うん、その過程を見せてもらったし、うんうん、そのマイドラウジーコックピットの歌い方とかもね、
うん
うん歌い方でなんかまた曲の側面がさこうちょっとずつ違って見えるしさ、
うん、
あこういう解釈もあったのかもなとか、
うん、
うんやっぱライブ見れば見るほど好きになるバンドだなって
そっか
うんすごかったな、うんうん、こうやってなんかライブバンドとして着実に頼もしく大きくなっていってる、
うん、
だからこそもっと数字がついてきてほしいなって強く思います、
はい、
うんなのでリスナーの皆さんもしよかったら3月3日、東京渋谷クラブクワトロで、
うん
お会いしませんか
お誘いだ
はい、うん、パンダもいるよ
パンダな、
うんうん、
かわいいパンダも一緒です
そうです、
ねはい
まあ、置いといて、うん、割とね本気でお誘いしてます、
うん
うんまあ、ちょっとね気になるっていう方は、
うん
行きましょう
はい、
うん
ねチケットは各種プレイガイドでお求めください
お願いします、
ね
まあ、そんな感じで、はい、雷雲もねちょっと興味あるけどライブはまだいいかなって思ってる人たちは一、うん、回ライブに来てほしい、
うんうん
うん、絶対なんか変わると思う、
うんね
うん、そこはね自信を持って言います
今回ね、うん、お友達が買ってくださいましたしね
そうなんです、
ね、嬉しいよね、
うん、そうやってね人の心に届くライブをするバンドなんだっていうのを、うん、もう魚ラジオは推していきたい
はい、
うん
はい、
雷雲最高です、
うん
うん、大好きです、
はい
うん、 当に仙台行ってよかった。
うん。
うん、よかった。
はい。
とね、はい、なんかこう深刻な感じになってきてしまったので、1時間も超えたらそろそろ締めようかなと思うんですが、いいでしょうか。
いいですよ。
はい。
はい。
次の収録はいつになるのかな。
まあ今週末とかかな。まあ一週間後ぐらいかな。
そうですね。
そのことながらね。
はい。今週末っていうと2月の23日になるんですかね。
24日とかその辺だね。
23、24。2月の23日は、雷雲は、札幌コロニーで、マイルアジーコックピットツアーの札幌公演が行われます。
はい。
そして我々、魚ラジオの2人は、大阪は梅田の、マルゼンっていう本屋さんに行きます。
俺行けるかどうか分かんないよ。
あ、そうなの。
うん、でも行きたいのは確か、
うん、
行きたいのは確かです。
はい、
うん、
というのもですね、12月じゃないよ、
うん、何回間違ってるんですか。まあいいけど、2月な、
2月23日土曜日、
うん、
マルゼンの、地下のコミックフロアで、
はい、
リーチマンでおなじみの米田達郎先生が、
うん、
ね、お絵描きイラスト、お絵描きイベントを、
うん、
開くということで、うん、はい、見に行ってきますよ、
うんうん、生米田先生。
そうです、
ね、
生米田達郎、生リーチマンが来るわけですよ、
ね、今のところこう後ろ姿とかは公開されてますけど。
そうです ね、 ね、後ろ姿とか、あと声優の広告で、ね、
うん、
顔だけ隠してる、うん、ところとかが、
うんうん、ね、顔は隠してるけど、なんでしょうね、全裸とかは出してますからね。
え、
後ろ姿の一回、モーニングの企画で、
うん、
温泉に入りながらネームを書こうっていう企画があった時に。
あれ、そんなのあったっけ。
ありましたよ。その時担当と編集者とこう温泉に入りながらネームを書くっていう企画があって、
へ、
顔は出してないけどこうね、後ろから見たら当たりはずっと出てましたからね。
あ、そうだったんだ、うん、
ね。
そいつは知らなか
った
。
うん、はい、ね、やっぱり漫画のままのような顔なんでしょうかね。
どうなんでしょう ね、
ね、
ちょっと楽しみです。
ね、 ね、
まあ、マッキーノは行けたら行くということで、
はい、
はい、行ったら魚ラジオでもレポートさせていただきたいなと思いますので。
行きたいな。
行きたい。
なんとか行くよ、はい、
うん、私もちょっと締め切りと戦いながら頑張ります。
はい、
はい、
ね、
そんなわけで次回予告もしたところで、
はい、
124回は締めていきたいと思います、
はい、
今回ね、土日じゃない金土とお世話になりました、
うん、
塩釜仲卸市場、
はい、
それから蔵王、
はい、
ゆともりクラブ、
はい、
うん、素晴らしいお宿ですね、
うん、
そして、2月16日、
うん、
初ワンマンで堂々たるライブを見せてくれた雷雲の皆さん、
はい、
うん、で、仙台、ライブハウスパークスクエアの皆さん、
はい、
そして、2月16日17日会えた全ての人に、
はい、
ありがとうございます、
はい、
大好き、
はい、
うん、雷雲また会いに行きます。
はい、
さて、
はい、
124回、
はい、
締めていきたいと思います、
はい、
ここまでのお相手は、
私マッキーノと
瀬島でした、
はい、
おやすみなさい。
おやすみなさい。